ヒノキアホールディングス IR 特集。このコーナーは証券コード1413名称2部に上場しているヒノキアホールディングスの IR 活動の一環としてお送りいたします。ご出演はヒノキアホールディングス近藤明社長です。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2014年12月期を通過されました。振り返ってみていただいて、はい、簡単にどんな感じだったございましょうか。
そうですね、やはり昨年は、まあ、増税後のと、まあ、1年増税の1年だったということで、はい、やはり我々の業界にとっては非常に厳しい1年でした。
その中で、中期経営計画を、はい、先に向かっての中期経営計画を発表されました、
はい。
ここのポイントはどのあたりと見たらよろしいでしょうか。
そうですね、やはり、まあ、ずっと1000億をなんとか売り上げやりたいということを、はい、言い続けてきたんですけど、ええ、まあ、ここで中期経営計画の中で2017年12月期に、はい、まあ、それを、実現しようということで、まあ、いろいろな新しい事業も増えてきましたので、はい、一旦それをしっかり整理をして、そして、まあ、今後のこの3カ年の中でですね、どのように展開していくのかということを具体的に、示させていただきました。
2017年の売上高1000億っていうのは、なんとなくこう見えてきたっていう印象を受けるんですが、
まだ見えてませんが、まあでも少し近づいてきた、はい、そうですね、はい、
というところに入ってきたといったところですね、はい。で、今どうでしょう、その住宅っていうところですね、はい、環境としてはいかがでございますか。もちろんその消費税の問題はあったにしても、今後の環境としてはですね、はい、
そうですね、特に注文住宅は、まあ、去年の9月までが1年間ほぼ前年割れが続きましてね、大変厳しかったんですが、まあ、10月からはもちろんその前年を上回ってきてます。年明けの感触は非常にちょっとお客様戻ってきたかなという、そういった感触はありますね。
なるほど、
はい。
リートなんか見てるとですね、特にその外国人のリート買いっていうのも目立ってるんですが、不動産に対する外国人からの投資っていうのは住宅から見るといかがでございましょう。
住宅といってもやはりそういった投資っていうのはどうしてもそのマンションであったりとか、はい、まあビル系なんでしょうかね。そういったものでまあ戸建てっていうのはなかなかまだ投資の対象になってないと思うんですけども、はい、ですから都心部の不動産のその動き方、値動きとですね、また少しその郊外の土地の動きっていうのは若干そのズレがあるように思います、はい。ただ、まあ、都心がこう上がってくると少しやっぱり都心郊外でもいい立地の場所はですね、はい、やっぱりその影響をこう割と受けやすいっていうのは言えると思うんですよね。
なるほど、
はい。
まあ、ビジネスモデルとして大きく分けると5つあると思うんですけども、はい、それぞれ伺っていきたいんですが、今まあ注文住宅事業のところを伺いましたけども、はい、不動産事業という部分でいきますと、これは資産活用の提案、はい、不動産コンサルティングまで含んでおりますですね。
従来、まあ、分譲戸建ての分譲を中心にやってまいりまして、はい、でそこに、まあ、土地活用も少しやってきたんですが、昨年末にちょっと新しい会社を設立しまして、はい、いわゆるその都心部の収益物件のですね、はい、まあ、取扱い仲介をですね、はい、やる会社を作りました。これの狙いというのは、やはりその相続税対策であったり、もちろん富裕層の、まあ、投資であったり、
はい、
また、まあ、最近、その、いわゆるインバウンドと言われるんですね、特にアジアからの外国人向けであったり、まあ、こういった方々へのその都心部の収益物件をご提案していこうと、はい、まあ、こんな目的で作った会社です。これも新たに、不動産事業の一環としてスタートさせました。は
い、それから不動産事業の中で、ヒノキアグループパートナーネットワーク、
はい、
というのが、まあ、まあ、地域の方々とか、地主さん、税理士、会計士さんという、こういったものが出てきてますけども、はい、これやっぱり拡大してきているというふうに見てよろしいですか。
そうですね、不動産というのはやはり情報が命なんですね。でそれを持っているいろんな、地域の不動産業者であったり、もちろん土地を持っている地主さんであったり、そこに、コンサルされている、税理士さんであったりと、はい、まあ、そういった方々をやっぱネットワーク化することによって、我々がいろんなソリューションを提供できれば、まあ、いろんなビジネスチャンスというんでしょうかね、はい、お互いにそういったものが作れるんじゃないかというふうに思ってます。
もう一つちょっと注文住宅のところに戻りますけども、まあ、ブランドとしてはヒノキア、それからパパマル、
はい、
パパマルのブランド展開ということなんですが、このパパマルについてはどんな感じでございますか。はい、
昨年からグループ化した企業なんですけども、はい、まあ、ヒノキア住宅よりもさらにもっと郊外ですね、
ええ、
まあ、甲信越であったり東北であったり、そういった地域で、しかも価格もまあ平均単価が約1200万ちょっとというですね、
はい、
非常に低価格な住宅を提供している会社です。昨年の増税後もですね、こちらの会社はあまりこう影響を受けずに非常に今、堅調に、受注の方が推移しておりまして、はい、まあ、ヒノキアブランドとパパマルブランド、だいたい平均単価が1棟あたり800万ぐらい、値段差がありますので、
はい、
今後はですね、我々のヒノキアが強い北関東エリアにもですね、パパマルも進出して、
はい、
まあ、お互いにこう、お客様をしっかり分け合ってですね、 シナジーが出していけるんじゃないかなというふうに思ってます。
そうすると今までの、まあ、ヒノキ屋ブランドにパパマルブランドが入ることによって、はい、価格帯がちょっと柔軟になってきたって言っていいんでしょうか。
今まで全く我々がお客様にできなかった客層のところをですね、はい、しっかりパパマルで取っていけるというふうに思ってます。で
かつそのこのパパマルっていうのはパパママが無理せず余裕を持って暮らせる家
そういうコンセプトですね。
設計設備があらかじめ標準装備された、はい、でもセミオーダータイプ、はい、ということ、
ね、そうですね。ですからまあ、いわゆる本当にフルオーダーということではなくて、はい、ある程度やはり形が決まっていて、うん、ただお値段も非常にお安いということで、やっぱりこの辺の価格帯でしか手の届かないお客様っていうのはやっぱり特に地方にはいらっしゃるので、はい、やっぱそこを確実にこう抑えていきたいということでしょうかね。
そういうふうに見ていくと品揃えが豊富になってきている。
そうですね。
ということですね。
そういう意味ではお客様の層の幅がかなり広がったというふうに思ってます。
だから先ほど社長がまあお正月なんかのモデルハウスに来場者結構増えているっていう話もありましたけども、うん、やっぱりそういう感じですか。
そうですね。例年やはり年明けになると少しこう空気が変わるというか雰囲気変わるんですけど、はい、やっぱり今年も昨年後半までそんなにこうやはりこう1年間あまり変わらない状況がちょっとまた年明けになって少しこう雰囲気変わったような感じはしますよね。
なるほど。もう一つ不動産事業の方に行きますけども、不動産事業の方で土地活用提案、
はい、
これまあコンサルティング含めて結構活動されていると思いますが、はい、今現状どんな感じでございますか。
従来戸建て賃貸をずっとやってきました、はい、でそれはもちろん今後も継続するんですが、それに加えて昨年初めて高齢者施設を作ったんですね、はい、でこれは昨年2棟作ったんですが、その運営までグループ会社の、まあ、リビングケアという会社が受けてやってます、
はい、
ですから今後はこの高齢者施設のご提案というのも土地活用の一環としてやっぱり強化していきたいと思ってます。
なるほど。その高齢者施設、まあ、介護事業ということになりますけども、はい、場所的には介護付き有料法人法務が大宮、
はい、
それからサービス付き高齢者向け住宅が町田ですかこれ。
大宮以外にもあと全部で5カ所、はい、有料老人ホームは展開してます。東京と埼玉ですね、は
い、ということですから、はい、
それ以外に、この、高齢者施設、まあ、低価格な高齢者施設を、はい、木造で作っていこうというこれはまた別な動きをしておりましてね、はい、それが今主に神奈川県の厚木方面を中心に展開してます、はい、これもこの首都圏のいろんな地域に展開していきたいなと思ってます。
それと社長、保育事業ですけども、はい、まあ、港区に竣工予定というのも出てきてますけども、
はい、
介護保育複合施設、
はい、これは港区に、これは来年になるんですけども、介護の小規模多機能という施設と保育所を、まあ、同じ建物の中で同時にやると、はい、こういった新しいその企画がですねありまして、これに当社の関連グループ会社であるライフサポートが、まあ、自宅をしたということで、もう間もなく着工する予定です、
はい、リフォームについてはいかがでございましょうか、う
ん、リフォームはですね、今年特に力を入れたいなと思っているのは一つは断熱リフォームなんですね、はい、でこれは関連やはり子会社である日本アクアがやはりこの断熱リフォーム市場を開拓しようということで、
はい、
新しいそのリフォームカーみたいなものを作りましてね、全国の工務店なんかに提案してるんですが、はい、それを我々のグループ会社でもやはり積極的に拡販していこうと、
はい、
まあ日本の家は寒いっていうふうに最近こう新聞なんかでも取り上げられたりするぐらいですね、実は今の日本の全ストック住宅のうち 40% は無断熱、
はい、
断熱材が全く入ってないと。
夏は暑く冬は寒い。
そうです、寒いのは当たり前なんですよね。
そんなに多いんですね。
そうなんです、
無断熱っていう家が。
ちょっと先進国としてはありえない数字だと思うんですけどね、ですからそういった家に今住んでらっしゃる方も実際たくさんいらっしゃると、
はい、
ですからそこに少しでも冬は暖かく夏は涼しく住んでいただくための断熱改修を、まあ、比較的低価格で提供していこうというのが今年の一つの目玉になると思います、
はい、かつこれはやっぱりその電気代の減少にもつながるっていうことですよ ね、
もちろんそうですね、
省エネにもつながるということです
し、やはり特に冬場はヒートショックといって、はい、寒い場所から急に暖かいお風呂の中に入って急に血圧が上がってそこでお亡くなりになるっていう方は実はすごく多いっていうね、ですから本当に安心して健康に過ごしていただくっていうためにも必要なことだと思うんですよね。
あと社長、耐震診断もされてますよね。
はい、これもですねやはり今後のそのまあ、高齢化社会に向けてやはり家を建て替えるまではなかなかできない、でも今の家でなんとか過ごすにはちょっと建物の耐震性が心配だなっていう方もたくさんいらっしゃるんですよね。ですから実はこれも今の新築の基準、新築を建てるときの耐震の基準を満たしている住宅って全ストックの 27% しかないんです。
ほら。
それだけなんだ。
聞いてみると、やっぱりいろんなものがまだまだ不足しているものが多いんですね。
もちろん耐震基準が、上がってきてるっていうこともありますが、はい、やはりそれだけに、ストックの住宅っていうのは、性能面では非常に劣ってるんですよね。ですから、それを少しでも我々リフォームで、まあ、改善できればと、そういうご提案をしていきたいと思ってですね。
しかもなんか急いでほしい事柄ですよね、それって。
はい。それを早くしてもらわないといけない。はい。っていうところですよね。
なかなかそれをご存じない方もたくさんいらっしゃいますからね。
私も知らなかったですもん。
断熱と耐震。
耐震。
さらにその上に快適さが加われば、
そうですね。
いうことなしと。
本当そうですね。家から出たくなくなっちゃいそうですね。
いや、仕事してください。さて、そういう中で、まあ、中期計画の中では、はい、新規領域というのが出てきています。はい、まあ、既存の3事業、これは伸ばしつつ当たり前のことなんですが、はい、新たな柱として、3つ出てきてますですね。
はい、
金融サービス、CR 事業、住宅ストックビジネス、はい、これはそれぞれどういうことになるんでしょうか。
金融はですね、これはもう、実は準備しているんですが、はい、我々の住宅のお客様向けの、まあ、つなぎ融資といいまして、これは必ず利用していただくものなんですが、今まで外部を使ってたものを、まあ、内製化しようという考え方ですね。それから CR というのは、まあ、保険の代理店、それから旅行の代理店といった、はい、まあ、比較的ハードルの低い事業なんですけども、まあ、これを、いろんな外部のお客様に提案しながら、本業である住宅不動産の方にですね、展開していこうと。そんな狙いもある事業です。はい、それから、ストックの方、住宅ストックの方では、まあ、戸建ては、今申し上げた通り、なかなか区体がですね、非常にその悪い住宅も結構あるんですけども、はい、一方、マンションの方はそのあたりが割とクリアになってますので、まあ、マンションなんかの中古というのはですね、今後やっぱり需要が多分増えてくるんだろうなと、そんなあたりもちょっと関わっていきたいなと、はい、そんなふうに考えてます。
ということは、住宅に関わるいろいろな問題を、ヒノキ屋さん、ワンストップで解決できる方向を目指している、はい、
そうですね。まだまだ我々やってないことがたくさんこの業界でもあるなというふうに思ってますので、
はい、
いろいろまだまだこうグループの中で取り組んでいきたいなというふうに思ってます、
うん、近藤社長ずっと住宅をきっかけに長いお付き合い一生のお付き合いがしたいんだっておっしゃってましたけど、
そうですね、
それがでも一つ一つどんどん形になってきてますね。
そうですね。やっぱり住宅不動産っていうのは大きな買い物でもありますけども、やはりこう社会資本でもありますよね、はい、ですから長い期間その場に立ってるっていうものでもあるし、まあ、いろいろメンテナンスも含めてですね、またその後の流通とか、まあ、いろんなこう需要がやはりそこにはあるものだというふうに思いますんでね、いろんなやっぱり展開につなげたいなっていう思いはありますね。
あとはどうでしょう、その販売体制といいますか、はい、まあ、日本全国にこうどんどんどんどん広がっていってるんですが、現状ではどんな感じで展示場とかなっている んでしょ
う。そうですね、展示場の方はやはりこの首都圏から、まあ、主に東日本のエリアが直営で、まあ、西日本の方はまあ今フランチャイズでといったところに、はい、なってまして、これはまあ従来から変わらないですね。基本的には我々ドミナント的な出店をしてますので、まだ首都圏埋められてない地域ありますから、そこはやっぱりしっかり埋めていきたいなというふうに思ってます、
はい、あとは最近といいますか、よくテレビコマーシャルを拝見するんですが、積極的な広告展開と見受けられるんですが、はい、この辺はいかがでございましょう。
今年初めてタレントを使いましてね、
はい、
でしかもまあグループのちょっとイメージ広告というのを初めてやってみました。まあ、ヒノキはグループとして、事業も広がってきてますし、やっぱり一つここはイメージをもっともっと向上させたいっていうんでしょうかね。まあ、ブランド価値の向上っていうのにも多分つながってくれるんだろうなという期待を込めて、はい、少し今年はお金をかけてますね。
なるほど。積極的な将来志向のための布石、
はい、
ということですよね。そうですね。
そうなるといいですね、
はい。はい。質問が来てましたよね。
はい、そうなんです。温かいメッセージをですね、実はいただいておりまして、三河屋さんからいただきました。やはり住宅への投資が個人消費の根幹をなすところですよね。でもせっかく建てた家も空き家となって放置されてしまうのは本当に残念なこと。100年住める家という言葉には単に物理的な側面ばかりではなく、うん、きっと100年200年と住み続けたいと思わせる何かが込められているはず、うん、ぜひそのあたりのお話を伺いたいということです、うん、
はい、我々も一つのキャッチフレーズとして100年愛される家づくりっていう言葉をずっと使ってきてるんですけどもね、はい、もちろんその物理的にっていうのはその構造躯体の頑丈さであったりとか、それから今出て断熱性であったりとか、そういった基本性能、これはもう当然のこととして、やはりその住んでる人がこんな家も嫌だなと思ってしまったら多分ダメなんですよね、うん、 ですから、やはりその、しかもその100年っていうことになると、自分の次の子供の代とか孫の代とか、または場合によって第三者っていうこともあり得ると思うんです。ですからそういった方々でも、ちゃんと大事にしていただけるってことは、やはり建物の、例えばデザインであったり、間取りであったりっていうものがあまりその個性的すぎない。我々はできるだけシンプルで飽きが来なくて、そしてその時代の変化とか流行りにあまりこう流されないような、そういった間取りデザインっていうのもすごく重要視してます。それからやはりもう一つ大事なことっていうのは建物の価格っていうのもあると思うんですね。はい、まあ、適正な価格っていう、なかなか難しいんですけど、我々大体2000万円ぐらいっていうのが我々の住宅の一つの価格なんですけどね。高すぎても、やはり、これは次の代に、つないでいくときに、なかなかそのローンが残ってたりとかして、こう、うまくつな、受け付けないっていうこともありますんでね。まあ、そういう意味では、価格面もすごく大事なことの要素だなというふうにも思ってます。
また夢が現実にならないと、家って建てられないですもんね。
でもきっとヒノキ屋さんの住宅には100年200年進み続けたいと思わせる何かが込められてるん
ですよ、はい、そういう思いで作ってるんですけどね、はい、
で職人さん皆さんそうやって思って作ってると思うんですよね。
そうですね、そういうやはりこう自負っていうんでしょうかね、はい、やっぱりこうないとなかなかこういった仕事ってできないと思ってますから、うん、それはぜひそういった職人さんたちもみんな思ってくれたと思いますね。
やっぱり、ね、職人さん大切ですからね、はい、うん、何度か会社行ってお会いしました。やっぱり職人さんたちすごいですもんね、
う
ん、
そうですね、ええ、我々それを支えてくれてるのがやっぱり職人さんたちの、
そうですよね、
やはりこう思いっていうものがね、我々の家づくりを本当に支えてくれてますよね、
うんうん、はい、さてさて今日はですね、はい、プレゼントを頂戴しております。毎回プレゼントいただいてるんですが、またね、全然今までと違う雰囲気のものをいただいたんですよ。番組ホームページに写真をアップさせていただきましたので、ぜひご覧いただきたいと思います。上から行きましょうね。写真のですね、一番上にあるのが、日の熊くんマグネット。
はい。
日の熊くんがなんかファンキーな感じになったマグネットなんですよ。すごい可愛いんです。色鮮やかで。
あ、はい、本当ですね。
こちらに2つ入ってますので。
ファンキーっていうのなんかそうって、
ファンキーな感じ。
可愛い日の熊くん。
なんです、はい。はい。それとですね、近藤社長が書かれた年収300万円からの100年住める家づくり。これが黄色い表紙の本ですね。はい、そしてその下にあるのがですね、ステッカーなんですが、とどろき智弘さんのこれイラストが描かれた車の、
はい、これものすごいかっこいいステッカーですね。
これもまたかっこいいおしゃれな、
本当に今日本で実はすごく注目されてるアーティストの一人だと思うんですけど、
個展なんかも結構されてますよね。
海外なんかでも個展を今開いてますので、はい、世界的に注目されてるって言った方がいいかもしれませんね。
なるほど、その方とヒノキアホールディングスさんがコラボしたステッカーということになります。コラボです。
下にだってヒノキアロゴ入ってます。
そうなんですよ、これも貴重ですから、ぜひ皆さんゲットしていただきたいと思います。
なんかレア物になっているような気がするんです。
そう、結構ね、どれもレア物なんですよね、もう一つこれもレア物だと思いますよ。クリアファイルなんですが、はい、俳優の中村俊介さん、はい、この方がキャラクターなんですよね。
ミスターヒノキアと呼んでますけども
、ミスターヒノキア、はい、
もうかっこいい、はい、ぜひ私も欲しいクリアファイル皆さんにお届けしますので、ご応募いただきたいと思います。4つをですねセットにいたしまして10名様にプレゼントいたします。ぜひですね、番組ホームページのヒノキアホールディングス IR 特集というこの黄色いバナーをクリックしていただきますと、番組のその応募フォームに飛びますので、申し込みというところを押していただきますと、申し込みのその専用のフォームに飛びますので、ぜひご応募いただきたいと思います。締め切りが3月17日火曜日ですから、はい、2週間後ですね、ご注意いただきたいと思います。また当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。
おしゃれなグッズが丸々全部当たるんですね。
そうなんです、はい、4つセットでお届けします。また感想絶対書いてください。感想が書かれていないお申し込みは残念ながら無効とさせていただきますので、ご了承いただきたいと思います。はい、近藤社長、今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ヒノキアホールディングス IR 特集、このコーナーは証券コード1413名称2部に上場していますヒノキアホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。
名称2部上場、証券コード1413ヒノキアホールディングスは、売上高過去最高を更新中の成長企業です。人の未来、暮らしの未来を考え、いつも新しい答えを追い求めます。主力の注文住宅事業から介護保育事業まで、 暮らしを豊かに育むワンストップソリューションカンパニーを目指し、さらなる成長へ。名称2部上場、証券コード1413、ヒノキアホールディングスにご注目ください。